柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、いよいよ3月も最後の方の収録となりましたね。
あっという間ですね。
本当ですね。はい、さて今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意させていただいたワインはウスケボーイズのお一人、木戸ワイナリーメドーズ2019です。
来ましたね。
はい、
この前ね、木戸さんともお会いして、
そうですね、
はい、一緒に語りながらお食事させていただきましたけど、
一緒に木戸さんのワイン最高でしたね。
ねえ、はい、本当にあの楽しい方でしたね。
はい、早速ついてみたいと思います。
はい、いい音、しかもいい色してますね。ちょっと濃いめのね。
そうですね、乾杯。
はい、ブラックルビーっていうんですかね、ちょっと本当に濃い赤で、
お
もう香りからして美味しいな。
あ、これは美味しい。
すごいですね。樽感もあるんですけど、このタンニンの感じと旨味とこのバランスがすごいですね。
自分木戸ワイナリー、木戸さんのワイン何回ももちろん飲んだことあるんですが、
はい、
これちょっと格別ですね。
これうまいですね。
アッサンブラージュがですね、メルロー、カベルネソーヴィニオン、カベルネフランということでブレンドなんですけども、なんかこうメルローのイメージの方が強いですかね。
そうですね、あんまりカベルネとかっぽくないですね。なんかすごくなんかあの複雑味のある味わいのあるワインだなって感じの、なんかこう簡単に表現しにくいうまさですね。やっぱりあのベリー系の味もするんですけど、あんまりそれが際立ってなくて、ほのかにこう、しかも完熟したような感じがありますし、
そうですね、タンニンもすごく角が取れてて、
バランスいいですよね。
いや、素晴らしい。
これはすごい。これにでも合わせるおつまみって意外とマリアージュ難しそうですよ。
これですね、今日用意したのはですね、
はい、
ローストビーフなんですが、ここにあのソースちょっと何種類か用意してます。
はいはい、
山わさびがあったりですね、あのするんですけど、
なるほど、
意外と
僕山わさびはこれは合うと思う。
いいんじゃないかなと思いますね。
なんかこう味の濃いソースをかけるよりも、
はい、
ちょっとこの山わさびあたりをくるっとくるんで、
どうですか。
あ、今山わさび来た。これと、いいですね。ちょっとこれ持っていって終わった後にもう一軒行きますか。それぐらいこれいいですね。
あのこの山わさびが結構その緑っぽいというんですかね。
そうですね、青臭さがよく残ってて、
はい、青臭いところがあるんですけど、それもなんか合うような気がします。
合います、合います。なんだろう、本当この木戸さんのこのワインっていうのはもう日本ワインを象徴してるような食材と、なんかこのバランスを保った感じのワインって感じしますね。
なんかやっぱり杉の木のようなね、そういう、
あ、そんな感じもします。日本っぽいなみたいな味してますね。
はい、木戸さん聞いてるかどうか分かりませんけど、今度ラジオで木戸さんのワイン開けますねってお話したからだいぶ経ちますが、
はい、
ちょっと聞いていただけると、
そうですね、もう木戸さん最高です。本当にこのワインはいいワインです。素晴らしいです。
なかなかこのワインはですね、抽選を申し込んで、
はい、
抽選に受かった人しか買えない。
あ、おっしゃってましたね。
そうなんです。で、もちろん地元の塩尻では、
はい、
一部酒屋さんでは置いてるようなんですけど、
はい、
ただですね、やっぱりすぐ売れてしまうと思いますので、
そうでしょうね、
やっぱり欲しい方は抽選に応募していただいて、厳正な審査の結果当選しないとワインが買えないと。
年に3回ぐらいっておっしゃってましたっけ。
年に3回ですね。
3回その品種の違うワインをこの日から抽選開始しますって言って、そこからネットですか、メールって言ってましたっけ。
ネットですね。
ネットですよね。ネットでバーッと応募して、でそれに対してまあ当たるかどうかっていうことで送ってますと。でも木戸さんとお話した時に大体 応募総数に対して当たる確率が4分の1ぐらいって言ってたから、4人に1人は当たるので、うん、そんなにひどい、
でもね、自分
あれでもないですよね。
もう10年ぐらい毎年応募してるんですけど、
なかなか当たらない。
2回しか当たったことないですね。
そうですか。
だから結構確率少ないと思うんですよ。あとですね、この木戸さんの木戸ワイナリーがあるのは長野県の塩尻市木戸原というところなんですが、はい、シャトーメルシャンの木戸原ワイナリーもそこにありまして、自分が映画にしたシグナちゃん、
そうなんですよ、ね、
この畑もあるんですよね。
先日ご一緒しましたけど、うん、いいとこですよね。雪の中で行きましたけど、
そうなんです。もう大変な日本を代表する名城市の一つなんで、なかなか木戸原ワイナリーは申し込みをしないと見学もできないところなんですが、
はい、
ぜひちょっと一見の価値ある、明治時代の樽がまだ置いてあるんですよ。
あ、もともとそういう文化的にもそういうところなんですね。
そうです、はい、ぜひちょっと皆さんお時間ありましたらね、立ち寄ってみてください。
はい、
それではもう美味しいんでちょっと飲みすぎておりますが、今夜も参りたいと思います。柿崎雄二と音高氏のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
今日私がお話ししたいグッズがありまして、
はい、
それはですね、十手なんです。
え何ですって
皆さん十手っていうとハテナがいっぱいつく方が多いようなんですけど、
十手ってあれですか、あの時代劇に出てくる、うん、あのおかっぴきの、
はい、ゴエラ、ゴエラ、
はいはい、ゴエラの、
あの自分の刀剣とかですね、
はい、
もちろんその模造と含めてですけど、
はい、
そういうのをちょっと非常に興味持ってまして、
はい、
あの特に模造刀は武田信玄モデルとかいろんなの持ってるんですが、
はい、
やっぱり行き着くところ十手だなと。
それは模造品ですか。
あ、もちろん模造品なんですけど、
あの実際に使われてたあの骨董とかじゃなくて、
違います、はい、違うんですけど、まあ、あの自分が持ってる今日ご紹介したかったのは長谷川平蔵モデルという鬼平犯科帳の長谷川平蔵ですね。
モデルがあるんですね、
はい、あのいわゆる長谷川平蔵が映画やドラマなどで使ってる十手のタイプで、
うん、はい、
普通十手ってこういうなんていうんですか、こう
一本まっすぐあって、はい、横にこう鍵がねついてますよね、はい、
長谷川平蔵モデルもあるんですけど、
はい、
このメインになるその
棒みたいなね、
はい、それは長いんですよ。
ほ、
多分普通の十手の 1.5 倍ぐらいあるんじゃないですかね。
決まってたんですかね、もともとよく分かんないですけどね。江戸時代がメインですよね、これはね。何センチって決まってたのかもしれないですね。
なんか免許のようにこう十手をよく十手持ちなんて言われてますけど、
はいはい、
あのそういった時期もあるので、ある程度大きさ決まってたと思うんですけど、厳密にはその今の警備業法でいうような警棒は何センチまでっていう規定はないので、
なかったでしょうね、はい、確かにね、
まあ、今自分が申し上げたように警棒っていう話をしましたけど、
はい、
警察官の十手も実はそこから来てる。
いや、そうなんですよ、
はい、
だからあの当時江戸時代にその士農工商、
はい、
結構階級社会しっかりしてましたから、はい、それで江戸中心にその犯罪取締りにいわゆる奉行系の役職についてる侍だけでは人が足りないわけですよね、はい、で情報収集も含めて同心、与力、おかっぴきとかそういういわゆる町人を雇ってたわけなんですけど、はい、彼らにもある程度の武器を持たせないと身を守れないということで作られたのがやっぱ十手なわけですよね、はい、許可されたのが、
ええ、
であの鍵がついてるじゃないですか、キュッと、
はい、
あれが特殊な形状でそれをいろいろ使うなんか十手術っていうのがあるらしいですね。
あります。
あの刀を取ったり止めたり、
はいはい、
でそれであの自分の手以上に10個の手があるぐらいいろんなことができるっていうので十手っていう名前がついてるらしいんですけど、最近の子知らないらしいですね、十手。
いや、だからやっぱ時代劇を見なくなったせいもあると思うんですね。
なるほど。
だから十手持ちなんですけど、なんだそれはっていう感じなんじゃないですかね。
ね
え、
でもさっき言われたように今の警察官のご信用の警棒には
警棒、はい、
ちゃんとついてますよね。
つばついてます。
つばというかこういうのがね、
はい、
鍵が、
はい、
あれやっぱり江戸の十手の名残ですよね。
あの警備会社の警棒もつば、昔は実はダメだったんです。
あ、じゃあつばつけちゃダメだったんですか。
今はつばがついても OK で、
はいはい、
まあ、長さ重さが厳密に決められてますので、
はいはい、
その規定内のものしか持てないんですけど、 警備会社も同じくやっぱりついてまして、
鍵付きですか、こう鍵の形じゃなくて唾、
本当唾なんですよ。
要はあの刃物でバッとやれた時に流れてきても手を傷つけないようにした
わけですね。そのもちろん効果を狙ってたと思うんですけど、まあそういった警防、まあ自分警備会社もやってましたんで、
はいはい、
やってましたっていうか今でもやってますけどやっぱりこう警棒っていうのは手に馴染むっていうのが一番だと思いますので。
そうですよね、うん、
この江戸時代の十手っていうのをすごく興味を持ってやっぱり見てて、これすごい凛々しい大きい十手だなと思ったら、鬼平犯科帳加藤新長谷川平蔵モデルって書いてあったのでこれしかないと
なるほど、
で買ったんですけど、今日持ってくるの忘れちゃいました
いやあの今度ぜひ見せてください。
あの重さもいいバランスなんですよ。刀の柄とちょっと違って、その巻き方とかいろんなのもあるんですけど、
はい、
やっぱりこう重量バランスは非常に優れてるので、
はい、
自分の手の延長のように扱えるっていうのもありますね。
僕らほら世代的にあれですから、はい、ちょっと若い頃にちょっとねやんちゃな先輩とかで、
はい、
警棒を持ってる人いましたよね。
おお、そうですか。
売ってたじゃないですか。
売ってました。
さ、伸縮式の。
ああ、売ってました売ってました、うん。今はだいぶ厳しくなって、
そうですよね。
はい、警棒っていうのは通販とかで買えなくな
りました。買えなくなりましたよね。ね、うん。
まあそんな今日は十手のお話をさせて。
ニッチな話ありがとうございました。
はい、では次参りましょう。
萩崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめする映画を紹介していきたいと思いますが、先ほどあの10点の話やらねいろいろあったんですけど、はい、今日はまさにね軍事ものの映画を紹介したいと思いまして、はい、映画スターリングラードです、
はい、
でこのスターリングラードっていうのは実際に今でもあのロシアにある都市の名前なんですね、
はい、
で映画自体はまあ2001年の映画なんですけれども、第二次世界大戦の最大の激戦と言われるスターリングラードの戦いって、
はい、
要はあのドイツのナチス軍がね、あのロシアかに向かってこう攻めてくるわけですけれども、それをどこで止めていくかっていう話でずっと押し込まれるんですけど、こう最後スターリングラードっていうこの町で最後押しとどめたっていう歴史的な史実があるんですが、
でこれはあれですか、あの第二次世界大戦時のソ連対ドイツ、
そうなんです、ナチスドイツ対ソ連の話っていう、
それを描いた映画なんですね、
はい、でまあソ連側から見てる映画なんですね、
はい、
このソ連側に優秀な狙撃手がいてナチスを食いとどめたっていう話が、まあ、大雑把なストーリーなんですけど、これが面白いのがね、
はい、
作ってるその映画元というか国が、はい、ロシアとかじゃないんですね、
はい、
これ2001年なんですけども、アメリカ、ドイツ、イギリス、アイルランドの連合で作ってると、合同映画、
はい、
多国籍、
はい、
しかもここにあのロシアは入ってないと
なるほど、
だからまあ言ってみたらね、ナチスドイツっていうのに対してはあの非常にあの世界的に批判的に見てるから、まあちょっと悪役に仕立てたい、敵役に仕立てたいっていうのはあったとしても、あの配信元の制作の国にあのドイツが入ってるっていうのはまた面白くないですか
そうですね、
うん、
ドイツはそういう歴史実に意外と文化面では寛容だと思うんで、
そうですね、でもっと言うと、はい、今のドイツとかつてのナチスドイツはもう食材をして一切関係がないっていう体制を、まあ体制というかね、一つの仕切りを彼らは頭の中で作ってますから、はい、まあそういう意味ではそうなのかなと思うんですけど、いやこれはね、ただ純粋に映画として見てもね、すごく面白いんですよ。で監督はあのジャン・ジャック・アノーって言って、あのまあラマンとかね、
はい、
あのいろんな作品を作られている方なんですけど、主演がジュード・ロー、あのまあ、いろんな作品出てますけどね、
はい、
あのもうだいぶあの年配にどっしりした重さの俳優さんになってきてますけど、
はい、
あとこのジュード・ローがね、旧ソ連の地方の方にいて、いわゆる軍に強制徴用される兵士なんですね、はい、ですごく田舎の育ちで、田舎ではあの羊を飼っている羊飼いなんですけれども、羊を飼うとやっぱりあの野犬とか狼とかいろんなのに羊を食われたりするじゃないですか、
はい、
それであのおじいさんからその羊を守るために狙撃のやり方を小さい頃から習ってて、従軍した後に最初は一般兵士として扱われるんですけど、
はい、
あまりにもその狙撃の腕がいい、銃の腕がいいということで狙撃特別班に組み込まれて、 で彼を主体にして今日も何人のドイツ将校を倒したっていういわゆるあの戦時中のプロパガンダの広告塔みたいになるんですね、はいはい、彼、そしたら彼に戦争によってその撃ち抜かれた若手将校がいるんですけども、はい、この若手将校のお父さんが今度はドイツ軍の方にいるわけですよ。でこれがドイツ軍の狙撃兵の学校の学校長をやっているドイツで有名な狙撃兵、歴代の狙撃兵と言われた役で、これをあのエド・ハリスがやってるんですよね。
ほうほうほうほう。
でこの最後映画はあの狙撃兵同士の戦いみたいな感じで描かれるんですよ、はい、純粋な戦争映画として面白く見ることもできますし、まあ、あのだいぶデフォルメはしてますけど、実際にあの第二次世界大戦に我々あの日本から見ると第二次世界大戦というといわゆる日本と中国ですね、
はい、
当時蒋介石率いる中華民国ですけど、中華民国というかね蒋介石軍ですけど、
うんうんうん、
あの彼らとの戦いであったり、あるいはアメリカとの戦いだけ想像しますけど、実は大陸の方ではナチとソ連がこうやって戦ってたっていうのも一つのまあ歴史的な史実ですし、
はい、
あそこでスターリングラードが落とされていたら、もしかするとソ連がナチスに落とされてて、もしかすると戦後のカラフト・クリル半島、いわば北方領土問題もなかったかもしれないなっていうね、はい、まあ、いろんなことをあの勉強できる面白い映画だなと思いますので、はいはいはい、今日はちょっと紹介させていただきました、
はい、面白そうな映画ですね。
あのね、面白いですよ。あのでその中にあのまああの人間模様あり何ありなんですけど、私が一番面白いなと思ったのは、これは制作にアメリカが加わってるわけですよ、
はい、
でまあ、2001年ですから、あのちょうどまあ雪解けの時期ですよね。米ソ冷戦終わった後で、まあ、
冷戦が終わってちょうどゴルバチョフからエリツィンぐらいですかね。
そうですかね、はい、でとはいえですよ、はい、まあ二次世界大戦時のソ連をあんまりこうよいしょよいしょするのも面白くないじゃないですか、やっぱりね、作風の最後の方にはね、ソ連の政治将校とこの主人公の狙撃手のいろんな葛藤が出てくるんですけど、はい、この政治将校がね、やはりあの我々が目指した共産主義革命、社会主義は間違っているんだみたいなこと言うんですよ。映画の中で言わせるんですよ。
そこはやっぱりこう映画っぽいというか、そうそうそう、プロパガンダですね。
そうですよ。ここはやっぱアメリカが入ってるところが面白いなって思ったりね。
なるほど、
うん、まあ、いろんな見方ができる面白さで、ただこの究極の緊張感と狙撃手同士の一騎打ちっていう面白さもあってですね、まあ、監督あの見られたことありますか、この映画は。
自分ないんですよ。
これはね、
ちょっとこれ見てみたいですね。
ぜひねご覧ください、はい、ちょっと今日のね映画紹介は僕にとってももう随分僕も何年か前に見た映画なんですけど面白かったです、はい、じゃあこのあたりでちょっと一曲ご紹介したいんですけど、
はい、
ちょっとサントラね、映画の中からはちょっと面白そうな曲がなかったので、今日はせっかくですからこの映画を作成したそれぞれの国からちょっとあのお送りしたいと思ってまして、
はい、
一つ目の曲はですね、イギリス軍が現在でも使ってますブリティッシュグレナディアーズっていう曲、101ストリングスオーケストラの演奏でお送りしたいと思います。101ストリングスオーケストラ演奏でブリティッシュグレナディアーズお送りいたしました。なんかグレナディアーズってあのグレネードから語源も一緒らしいんですけど、
ああそうなんですか、
投擲手って意味らしくて、昔あの手榴弾っていうのがまあ発明されて、投擲弾ですよね、
はい、
これ第一次世界大戦ぐらいの時にできた曲らしいんですけど、投擲手っていうのが各小隊とか各部隊に配置されてて、
はい、
で結構あの危ないというか、結構あの名誉あるポジションだったらしいんですけど、
はい、
そのためになんか作られた曲らしいんですけど、でもねこのスターリングラード面白いなと思うんですけど、実は陸上自衛隊にも狙撃兵がいるっていうのは当然ご存知ですもんね。
そうですね、監督の前富士総合火力演習で、
はい、
パジェロに乗ったものを狙撃するっていうデモンストレーションありますけど、
はいはい、
はい、
何年ぐらい前からですかね、私が自衛隊にまだ入ったあの1900年代の後半の時期、2000年まだ会ってなかったですから、その頃はまだ狙撃手っていなかったんですよね、自衛隊の中に。 で舞台に行ってからしばらくしてからかですかね、初級幹部ぐらいの時になんか陸上自衛隊で今度はあの狙撃兵ができるらしいって言って、オーストラリアかなんかに一番最初の初期の人たちはあの留学をして、 向こうにやっぱりあの狙撃兵を育てる学校があって、そこをまあ出て、だからまあ言ってみたらあの NATO 規格というか、
はいはいはい、
オーストラリア軍のやり方、まあそれはまあオーストラリアも多分アメリカとかイギリスヨーロッパに習いながらお互いに情報交換しながら作ってると思うんですけど、それを真似てと言いますか、ごめんなさい、アメリカだったかもしれないです、あの間違ってたらあのよく知ってる方はごめんなさい、それであの作り始めたんですよ。
比較的歴史浅いんですね。
そんなに長くないです、ここ20年そこそこだと思います、はいはい、今はアメリカ の, あのレミントンって はいはいはい、ありますよね会社が、はい、あのレミントンが使ってる M24SWS っていう銃を、
はい、
今1000兆以上ですかね、あの陸上自衛隊全体で持ってて、うん、SWS っていうのがスナイパーウェポンシステムっていう、はい、もうスナイパー狙撃兵専用の、はい、に作られたやつらしいんですけど、うん、それをまあ1000兆近く入れてて、それこそあの監督がその見られたっていう富士の学校に一応この教育課程があるようで、
はい、対人狙撃銃といいますか、そのライフルを使ってその課程を教える、
家庭を教える、
はい、
で多分そうですね、うん、スナイパーだけじゃなくて2人ワンセットなんですよね、
はい、
であのスナイパーの子にあのスポッターっていう観測手っていうのがいて、はいはいはいはい、特殊な双眼鏡をつけて、うん、で2人ともあのものすごいあの偽装網、
はい、
偽装網っていうのはあの外から見えないような、はい、あのモサモサをつけて、それこそもうあの1時間でも何時間でもそこにあの隠れて寝そべってんですよね、風景に同化をして、はい、でその観測手がずっとあの双眼鏡とかを見ながら、ただそれ観測手って見るだけじゃないんですよ、気候、気圧、
風とか
風全部を計算に入れて、どれぐらい弾道に影響が出るかっていうのを把握しながら、有効射程800メーターとかですからね、まあ1キロ近い、1キロまでいかないですけど、有効射程800って言ったら、ね、あのトラックが一周400ですから、もう本当あの標的でいうと人間があの本当人差し指の幅ぐらいしかないぐらいの、
だって下手すぎると都内なんか駅と駅の距離800メートルなんか余裕でありますね。
ありますあります、はい、でこれあの止まってる静止物を撃つわけではないので、うん、基本的にあの動的な目標、ある程度動く目標まで撃たなきゃいけないですから、あの800メートル先でこれぐらい動くってことは、これぐらい先のところを狙わなきゃいけない、そこに風と気圧と気温ととかいろんなのを考慮して撃ち込んでいって倒すっていう、
なるほど、
これでね、あの日本のこの狙撃兵、まあ、スタートした時はまだあの入門編ということで入り口で作られたばっかりだったんですけど、何年かしてからね、何度かね、その国際軍事大会でも優勝してるんですよ
らしいですね。自分もなんか優秀だという聞いたことあります、
はいはい、日本人にはね合ってるのかもしれないですね。まあでも今その陸上自衛隊がやってるその狙撃兵のことを見てると、意外とこの狙撃っていうのはあんまり変わってないんですね。
うーん、
いろんな技術とか AI とかがこう進歩していっても、結構このアナログの世界でゴルゴ13じゃないですけ
ど
あんまり変わってないなっていうのはもう昔から
でも逆にあれじゃないですか、例えば偽装して今まで隠れてたのが、今ドローンとかでも熱源で分かったり、
そうなんですよ、
ね、そういう面ではだいぶ進歩したんじゃないですかね。
だから遠方から撃たなくてもドローンでやっつけられちゃうっていうのはあるかもしれないですね、
はい、
はい。ではあのもう一曲ねお送りしたいと思います、はい、この第二次世界大戦の時にものすごく流行ったドイツの歌らしいんですね。もともとドイツで作られた歌なんですけど、ドイツ軍関係なくもう敵国味方でも歌われた曲らしいんです、リリー・マルレーンという曲なんですね。あのマルーネ・ディートリヒさんの歌でお送りします。お送りした曲はマルーネ・ディートリヒでリリー・マルレーンでした。今日は映画スターリングラードをセレクトさせていただきました。
柿崎裕二と宇多隆のサムライト、そろそろお別れの時間です。木戸ワイナリーメドーズ2019いかがでしたでしょうか。
木戸さんうまかったっす
もう本当にこうあのボルドーとかあのアメリカのワインと引けを取らないクオリティですよね。
すごいですね、はい、もう本当に日本ワインって思えないですよね、これね。
そうですよね、うん、はい、木戸ワイナリーはウェブサイトもございますが普通に買えませんの で、
ね、
ぜひ抽選に挑んでみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。 我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。